FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんはリモートでのご出演です。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず先週オンエア以降の大きな材料といたしましての振り返りですけれども、2月8日の日本時間ですね、日米の首脳会談がありました。石破総理にとってアメリカ大統領との初の首脳会談となったわけですが、日本の対米投資額を1兆ドルへ増やすなど発言が出ていますけれども、山本さん、今回の会談はどうご覧になられましたでしょうか。
はい、為替の観点から言いますとですね、はい、おっしゃった対米投資1兆ドルへ増やすっていうことだったり、あとそのアメリカ製 の LNG とか、はい、軍備品を購入するとか、であとはその対日関税の話は、まあ、話さなかったという話ではあるんですが、記者会見の直前ぐらいにはですね、はい、対日貿易赤字を解消したいとか、対日関税は選択肢だとかっていう発言をが、まあ、トランプ大統領から出てきたりしてですね、はい、全体として円安要因というふうに見えたということではあります、まあ、ただこれ1兆ドルへ投資を引き上げるっていう話、金額的には大きいんですけれども、はい、大体これ前回トランプ政権の時も安倍さんがですね、関税回避のためにいろんな会社のもうすでにある計画なんかを、まあ、取りまとめて、まあ、プレゼンしたりとかっていうのと、まあ、ちょっと同じような感じで、これによって、まあ、対米投資がさらに増えるのかどうか、計画以上に増えるのかっていうのは正直ちょっとわからないとかですね、いうところもありまして、見た目ほどはドル高円安要因ではないんだろうなっていうふうには思いますね。
はい。そうしますと、まあ、ドル高円安要因にも見えるけれども、そうでも必ずしもそうでもないということなんですね。
そうですね、まあ、これから本当に対日関税がかけられるのかどうか、あとはその円安牽制とかがあるのかどうかとかですね、ちょっとそういうところの方が重要かなっていうことで注目しています。
日々、トランプ政策のニュース出てくるんですが、まあ、直近では相互関税の即時発行が見送れたられたということで、アメリカでは株式市場も、買いが広がっているというところなんですが、これに関してはいかがでしょうか。
そうですね、これまで、まあ、大統領就任の日からそうでしたけれども、まあ、すぐに発動するとかっていう形ではなくて、はい、意外とちょっと時間をかけていくっていう形になったので、まあ、その辺が多少の、まあ、懸念後退材料になっているっていうことですよね、
はい、
であとやっぱりその関税でもそうは言ってもいずれかけていくかもしれないっていうところは残るんですけれども、もう1月半ばぐらいまででかなりそのやっぱりこのインフレになるかもしれないという話については市場で織り込まれてドル高アメリカの金利上昇になってきたので、
はい、
それの今どちらかというとやっぱり巻き戻しにつながりやすいっていうところじゃないかなっていうふうに思いますね、
はい、
そういう意味ではドルとかアメリカの金利の重しになりそうなっているという感じで、一段高になるような材料ではちょっとないというふうに見ています、
はい。それからトランプアメリカ大統領、ロシアのプーチン大統領と電話会談でウクライナ戦争終結で停戦交渉開始で合意したということなんですが、これはコモディティはじめさまざまなところにも影響出そうですが、いかがでしょうか。
そうですね、やっぱこれはまあ、ウクライナ侵攻時と逆の話ということで、やっぱり原油とか天然ガスの下落要因、一方で、欧州通貨とかですね、欧州の資産株とかもそうなんですけれども、これらがやっぱり上がりやすいっていう、やっぱりそういう要因になっていて、まあ、もともと1日で終わらせるっていうほどでは早い、まあ、動きではないんですけれども、やっぱりこれは本当に進みそうだっていう感じになってきてですね、これやっぱり非常に原油価格、天然ガス価格がやっぱりちょっと下がってきてますし、これはグローバルなインフレ低下圧力で、これは対価としてはちょっと円高圧力になりやすいっていうことですね。で一方で、その欧州通貨全般、特にやっぱりユーロとかですね、
はい、
あとはその中東欧の通貨、ポーランド、ハンガリーとかですね、ちょっとこの辺に関してはすごく支援材料になりやすいというところで結構注目しています。
はい、今おっしゃっていたその天然ガスも早速 9% 安と急落していて、それを影響してヨーロッパの株式などは過去最高値更新という状況になってますね。
そうなんですね、うん、あの株式市場の中でもやっぱりちょっと欧州がですね、はい、あのかなりちょっと堅調になってきて、いまして、逆にちょっと日本の出遅れ感があるわけなんですけれども、はいはい、あのまずはですね、上がるところからっていうかで、いずれやっぱり日本もその恩恵を受けてくる可能性はあるかなというふうに思いますね。
はい、直近のそのドル円ですけれども、現在は1ドル153円飛び7銭から飛び8銭という状況ですが、今週はドル高円安の流れとなっていますけれども、この背景についてはどのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、あの基本的にはこれ、7日にかけて111円割れまで下がったわけですよね、
はい、
でそれがやっぱりこの、トランプトレードの巻き戻しっていうところもありますし、それに加えてちょっとあのアメリカの経済市場がちょっと弱いものがあったりとか、あとは日本の方でですね、
はい、
田村新議員の、タカ派的な発言だとかっていうことで、ちょっとやっぱり日本の、タカ派リスク、利上げが7月よりも前倒しになるリスクっていうのも、織り込んで下がっていたところで、でその後この11から12にかけてっていうのは、12の初めにかけて本当特段あまり材料がなかったんですよね、
はい、
でそれで、反発して、自立反発的なところだったのが、12日にやっぱりアメリカの CPI が市場総比上振れて、はい、やっぱりインフレ強いんじゃないか、利下げできないんじゃないかっていうですね、アメリカに関しては、
はい、
そういう話で上がったと。ただ昨日の動きなんかを見るとですね、PPI とかアメリカの、卸売物価とかですね、
はい、
あとはその新規失業保険申請件数ですとか、はい、こういったものが市場総比堅調だったにもかかわらず、金利もドルも低下してと、相互関税の話がこれ即時発動はないっていうところから来る前からですね、ちょっと下がっていてですね、やっぱこれ非常にドル重いなっていう感じに、印象付けるですね、動きだったなっていうふうには思いますね、
はい、この足元の景気指標などをご覧になって、アメリカの景気はいかがでしょうか。それまでは景気指標悪くなかったんですけども、ちょっと先行きへの不透明感も見られてましたよね。
そうですね、やっぱ実体経済指標とか企業の景況感とかっていうのが、はい、ちょっと良くない、あんまりどんどん加速している感じではない、一方でインフレが根強いっていう形になっていまして、はい、どちらかというと、なんて言うんでしょう、スタグフレーション的というかですね、
はい、
景気はあまり良くないにもかかわらず、インフレが根強いという感じになって、でこういう状況ってすごく金融政策的には難しいんですよね。景気を下支えしようとして利下げをするとインフレが加速しちゃって事態が悪化するっていうですね、昔22年にイギリスでトラス政権の時のショックなんかもちょっと似たような感じなんですけれども、
トラスショックと言われましたね。
そうですね、ちょっとああいうような、政策がですね、
はい、
うまく機能しにくい状況っていうのがスタグフレーションになっていまして、アメリカでちょっとそんなような兆しが出てるかもしれないなっていうのが、最近感じているところですね。
先日の ISM 景況指数見てましても、製造供給などは回復中ですけれども、個人消費需要が以前よりも鈍化しているように見えてましたけれども。
そうなんですよね、やっぱりこの、これまでのインフレ、やっぱり インフレ率、伸び率は鈍化してはいるけれども、これ以上鈍化してないとかっていうことだったり、そもそもやっぱり少しずつ上がってはいるので、物価水準がもうかなり上がってしまってっていう、やっぱそれがボディーブローのようにちょっと効いてる可能性はあるかなっていうふうに思ってます。
はい。それでは一旦 CM を挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では、初めて口座を開設される方に、取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座開設申し込みから14日以内の取引開始で2000円。さらに、口座開設月から翌々月末までの新規取引合計数量に応じて、最大100万円をキャッシュバックします。また、セントラル端子 FX では、お客様のご要望にお応えして、取扱いを開始した新通貨ペア、ハンガリーフォリント円をはじめ、米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など、投資家の皆様に人気の通貨ペアが、いずれも業界トップ水準の条件でお取引いただけます。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひ、セントラル端子 FX で、FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。 セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。さて、このところ日米での金利の上昇が目立っておりますけれども、山本さん、この金利上昇はどのように、捉えておけばよろしいでしょうか。
はい。まあ、これそうですね。まあ、パウエル議長の、まあ、議会証言がありまして、
はい、
まあ、利下げは急いでないっていう話だったりですね。
はい。
ということで、やっぱりこの、年内のですね、この利下げ期待がかなり後退している感じになっています。
はい、
フルにこの1回 0.25% 利下げの織り込みっていうのがもうかなりその後になってきていまして、
はい、
次の利下げはまあ7月ではなくて9月とかですね、ちょっとそんな感じにまあ一時期になったということで、金利が上昇して、で、これが結構、まあ、日本にも波及している面もありますし、で、日本では独自に、やっぱりこの、まあ、いくつかの指標がですね、強くって、まあ、前金統計もそうでしたし、要は、賃金統計ですね。あと、それと、あとはその、昨日出ました、卸売物価とかですね、あと輸入物価も、どんどん加速している感じになっていまして、
はい、
で、まあ、田村審議、もともと高派なんですけれども、まあ、それでも高派的だというふうに捉えられたこともありまして、
はい、
1.3% 台ということで、10年金利はかなり上がってきている状況ですね。
2010年4月以来の高さとなっている国内の10年金利ですけれども、これはこの先行きどういうふうに見ておけばよろしいでしょうか。さらに上昇していくと見ておけばよろしいでしょうか。
そうですね、長期的に見れば、はい、日銀がどこまで利上げをできるかにもよるんですけれども、
はい、
私は、まあ、今後数年かけて中立金利 1% を上回る上回るというか中立金利の範囲内なんですけれども、
はい、
1.5% ぐらいまで利上げする可能性があると、
はい、
そうすると、まあ、それよりもやっぱり10年金利って高く推移しますので、1.8% とか一時的には 2% とかまで上がっていく可能性は十分あるというふうに思っています。
はい、私たちの生活の影響はいかがでしょうか。
そうですね、10年金利っていうのは、まあ、そうですね、日々の生活とか企業 の、 借り入れとか、あとはその住宅ローンとかにも意外と影響は小さいんですよね。
はい、
はい、そういう意味では、まあ、短期金利がどこまで上がるかっていうことなので、まあ、そういう意味ではその辺が結構変動金利の住宅ローンとかには影響が出てくる可能性はある。あとはそのやっぱり10年金利とかですと、特に日本の財政の影響ということで、はい、利払いが増えてしまって、その財政が悪化しちゃうんじゃないか、
はい、
まあ、これはちゃんと成長が続けば税収も増えますので、その成長とそのインフレ、まあ、金利水準のバランスの問題ですので、
はい、
まあ、その成長率が確保されない中で金利が上がっちゃうと、これは財政悪化になりますけれども、ちゃんと成長を伴った金利上昇かどうかっていうところを見る必要はありますね。
舵取りが迫られるというところですね、はい、アメリカのトランプ大統領も金利は引き下げられるべきであり、それは今後の関税と補助を合わせることになると、トゥルースソーシャルにも投稿していたという今週ですね。
はい、まあ、関税でインフレが上がっちゃったら金利上げなきゃいけないんですけれども、
はい、
まあ、その関税で、まあ、景気が、まあ、悪くなるかもしれない、まあ、それに対して利下げをしろというですね、まあ、そういうおそらくロジックなんだと思うんですけれども、
はい、
やっぱりいずれにせよですね、まあ、トランプ大統領としては利下げをなんとかしたい、うん、で、まあ、まあ、消費者とかのコストを引き下げたいっていうですね、まあ、そういう意向はありまして、
はい、
まあ、これは、まあ、引いてはやっぱりドルの上昇にはつながらない、ドルの抑制につながるということになると思います。
はい、今週のイベントを振り返りいただいたところで、やはりその CPI 予想以上に強かったわけなんですけれども、これからは景気とのバランスということが重要視されてきそうですね。
そうですね、やっぱりこの、まあ、もうすでに GDP がですね、
はい、
3% から 2.3% へ減速したと、
はい、
で、大体巡航速度が 2% ということなので、まあ、絶好調から普通に戻っていくリスクっていうのがあると、
はい、
そういう今局面にありますので、なんていうか、トランプでアメリカの景気がものすごく良くなって、まあ、ドルが上がりますよっていうストーリーはもう一旦終わってるっていうふうに見た方がいいと思います。
はい、 頭に入れておきたいところです。さて来週に目を向けてまいりますけれども、来週のスケジュールを見てみますと、19日にはイギリスの CPI1 月分、20日には、アメリカの FOMC 議事録1月分、アメリカのフィラデルフィア連銀の景況指数、また21日アメリカで PMI の速報値、22日にはアメリカミシガン大学消費者信頼感指数の確保値などが出てまいります。山本さん、来週に向けてはどの点に注目されていらっしゃいますでしょうか。
はい、アメリカの経済指標ではですね、そうですね、最重要っていう感じのはちょっと少なくて、
はい、
週末のですね、PMI、これが重要になってきます、
はい、
であとはやっぱり2月18日あたりに個別品目のアメリカの関税がかかるリスクがあると、
はい、
でこれは総合関税は一旦その即時発動ではなくて4月1日まで調査してその後っていうことなんですが、個別の品目に関しては別物だっていう話になってるんですね、
はい、
で、すでに鉄鋼とアルミにはかかって、で追加的に特にやっぱりこの半導体とか自動車にかかるっていうことになると、
はい、
これは結構株式市場への悪影響大きいんじゃないかなっていうふうに見ていまして、
そう
ですね、
はい、
その場合やっぱりドル安円高、特にリスクオフの円高っていう形になりやすいかなっていうふうには思ってまして、ここをかなり警戒しています。
はい、為替と株式両方警戒ですね。そうしますとこの先1週間のドル円の予想レンジはどのあたりを想定されていらっしゃいますか。
はい、ドルは150円の50銭から154円50銭ということで、ちょっと下バイアスというふうに見ています、
はい、重要なポイント位置はどのあたりにありますでしょうか。
はい、でまず上値がですね、これ154円ぐらいに、ちょうどこれ1月10日の高値158円87銭からの下降トレンドがありますので、
はい、
ここをやっぱり止められちゃった形になっていると、まあ、いうのが一つですね、
はい
はい、でやっぱり下値で言うと、やっぱりもうこれで言うと直近のこの2月7日の安値150円93円とかっていうのがまず視野に入ってくるっていうことになると思います。
はい、それでは最後に注目の通貨ペアについてお聞かせいただけますでしょうか。
はい、クロス円で言いますと、今これドル主導の動きになっていまして、ドル円はさ、ドルが全般的に私はちょっと下がる方向にあるんじゃないかと見てまして、
はい、
例えばメキシコペソで言えば、円は上がる、円は上がりやすい、でメキシコペソもタイドルで上がりやすいとかっていう形で、強い方向がちょっと出にくいっていうのは全般的に、ユーロ円、豪ドル円、ポンド円、全部に言える感じではあるんですけれども、
はい、
メキシコペソ円なんかもですね、やっぱりこの、ちょっとレンジ感が強い、感じになって、いまして、
はい、
で、最近、メキシコ中銀利下げをしたりしましたけれども、かなりまだ底堅い、利下げが特に悪材料で売られるとかっていうことにはなってないんですよね。
はい、
はい、で関税も、当初と比べて、ゆっくりにかけていくということにもなっていますので、引き続き、なんていうか、レンジ内での、おしめ買い、という形になるんじゃないかなと、下値 7.40 あたり、円あたりっていうのが下値で、おしめ買いの、いい水準なんではないかなっていうふうに思っています。
ただ1ヶ月その延期された対メキシコの 25% の関税に関しては注意しておく必要がありそうですよね。
そうですね、やっぱりこの、あくまで延期されただけでしたので、
はい、
それとあとはその自動車関税とか、
はい、
ちょっとそれも注目です。
よくわかりました。山本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では山本さんへのご質問をお待ちしています。番組ホームページからお気軽にお寄せください。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんに伺ってまいりました。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行対格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル短資 FX で。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル短資 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。